島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお届けいたします。本日お話をお伺いいたしますのは東京都にお住まいの吉山恵子さんです。吉山さん、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
東京にお住まいの吉山さんがなぜここ喜多方にいらっしゃるのか、そんなところからまず聞いていきたいと思いますが、はい、吉山さん、この喜多方との関わりっていうのはどこからなんでしょうか。
もうずいぶん昔の話なんですが、40年以上前に結婚する前ですかね、主人とこちらから東京に来られていた相田さんという方が親友だったんです、うん、で私もちょっと写真がやっぱりちょっと趣味だったもんですから、そんな関わりから相田さんも存じ上げておりまして、で私と主人が結婚した時からですね、またさらに相田さんとのつながりが強くなりまして、我が家新婚鑑定にも何回か遊びに来てくださったりしましてですね、でそこで、ずっとつながってたんですが、相田さんがこちらに帰って来られたので、交友がちょっとこう途絶えていたんですけれども、実は主人を平成7年に亡くしまして、その時にまた相田さんもいろいろとこちらの方に寄り添ってくださいまして、それからまたいろんな意味でつながりができてきました。でもう年賀状のやり取りとかいろんな時にこうお電話とかっていうことで関わっていたわけですが、さらに2011年の震災の時ですね、そこからまた相田さんとのつながりがいろんな意味で強くなりまして、でそこから支援の方の活動も相田さんがやってらっしゃることを伺いまして、じゃあ私たちが何かできることないかなっていうことでつながりを持たせていただいております。
もう関わり合いとしてはじゃあ40年以上前からだったということで、それまではまあ遠く離れたところでのやり取りではあったんですね。そして近づくきっかけとなったのが2011年の3月11日、
そうですね、
東日本大震災以降ということで、相田さん、私も、している方で、一生懸命こちらで復興支援の活動先頭に立ってやってらっしゃる方なんですが、自らも支援に参加したいっていうお気持ちがあったっていう、
そうですね、
支援の活動内容っていうのはどんなものがありましたか。
ですね、まず東北が津波で流された時にですね、私その当時保育園で仕事をしておりまして、でいろんな意味で義援金等もそれこそお仕事してましたからたくさんさせていただいたんですが、なんかこう、それがどういうふうに使われているのかななんてこともありまして、でまた息子がちょうど休職中だったもんですから、現場にすぐ駆けつけまして、瓦礫を覗いたりいろんなお世話をしている中で、息子おかんって言うと、おかん、君行かなきゃダメだよって、そんなね大変だななんて言ってるのは本当のあれじゃないよって、で息子はもう3回ぐらい行ったんですかね、でその帰りに相田さんのところに言ったら、いや福島も大変だよっていうことになりまして、で 相田さんにはもうお世話になってるから何かねできることないかなということで、そこからも東北の方にも知り合いがいたのでそちらもやってましたけど、うん、さらにあのこちらの福島の方の支援がとあの強くなってきたということですかね、
今息子さんっていうねあのワードも出てきましたけども、もう息子さんにじゃあお尻を叩かれるくらいの そんな感じだったわけなんですね。
私は義援金なんてそんな軽い形だったけど、うん、息子はもう行動してすぐに、うん動くっていうことでしたから、うん、
実際にこちらに来て、
そうですそうです、うん
そして今ねあの吉山さんもともとはあの保育の現場に、はい、携わっていた方ということで、子供に対しての愛情がすごくすごく強い方だなっていうのをう、ねはい、お話聞いてて分かったんですが、さらにこう近づけるきっかけになったのが2015年の12月のクリスマス、この時に吉山さんはプレゼントを贈りたいと思われたということで、
相田さんがそういうあの支援活動されてるということで、もう私の頭の中にはあきっとたくさんの子どもたちがそばにいるんだろうなってもう妄想で思ってましてですね、クリスマスプレゼント私と息子と娘で3人でどっさりと送ってしまったんです。でずっとそれであの相田さんから普通にこう子どもたちに届けられたと思っていたんですが、後ほど聞いたらあの大体年配の方が多くて子どもたちを探すのがとてもなんかあの大変だったみたいですが、そこからなんかこういろんな意味で子どものつながりから親御さんとあのずっとつながっていって、なんか今でもこうつながってるってお話を聞いた時に、あなんかそうとてもね良かったなと思うんですが、私はもう一番にあの保育の現場に行ったもんですから、その時もあの子どもたち地震の中で抱きかかえてもう泣き叫ぶ子どもたちが東京でも揺れましたから、そ の映像がすっと頭にありまして、あ子どもの心をどうにかしなきゃっていう思いで子どもたちに行ってもうすぐにもう思ってあの送らせていただいたんですが、そこにいろんなストーリーがあの相田さんから聞きましたらありましてですね、でそのストーリーの子どもたちと実は昨晩ですね交流会を相田家で持たせていただきまして、はい、夢にまで見た子どもたちとですねつながることができたんです。
本当に遡ること40数年前ということなんですけれども、まあ、きっかけ東日本大震災をきっかけに、さらにこうどんどんと、まあね、北方福島との距離が近くなって、昨日お会いするまでは、顔が見えない状態
で
ずっとこう支援を続けてらっしゃったということで、その顔が見えない期間もお手紙をいただいたりなんてこともあったなんて、
手紙を出したりいただいたり、なんかプレゼント送ったり向こうからあのいろんな LINE いただいたりとかってしながらつながってはいたんですが、実際にこう肌と肌が触れ合うのは昨日が初めてで、なんかもうさらに頑張んなきゃっていう気持ちでねこの人たちと、一緒にねあの、人生歩んでいきたいなって、思いを強くいたしました。
なるほど、嬉しいですね。どんなことされたんですか昨日は。
昨日ですか、昨日はですね皆さんで、まあ、あのもちろん美味しいお食事をいただきまして、その後ですね私はあの子供に手品を伝授したいというので、あの自分の家で手品を作りましてですね、プロ級の手品なんですけどそれをねあの自分が見せるんじゃなくて子供に伝授したいという思いで、で、ちょうどあのカノンちゃんとあの雄大くんというあのお子さんが2人ともあの中学生ですから、あこれならできるなと思ってしっかり伝授してあのやっていただいたらもう大受けでですね本人も満足お母さん方も満足ということで、なんかまたさらにねこう近づいたなっていう気はいたします。
いや本当に楽しかった様子がこちらまで伝わってきましたね実際に会うことができて、吉山さんもちろんですけど子どもたちもすごく嬉しかったと思いますね。
近づきました。
なるほど、まあ、今回ねあのタイミングよく来た方にお越しいただいたということで、私も取材をお願いした次第なんですけれども、これから吉山さんどんなこう関わりを持っていきたいっていうなんか目標というか、あの思いはどんなものがありますか。
もうもちろんもういろんな意味であのお手紙と、ね、つながっていきたいと思ってるんですが、やはりこう肌で触れ合うってこと大事なので、また何回かね訪れて一緒にこうあのお話ししたりお食事したりっていうかもちろんですが、あの昨日の話を聞いてさらに東京に帰ってですね、あのその皆さんの思いとか現状をこれからまたあの仮設住宅なんかも見学させて ていただくんですけども、それを訴えてですね、少しでももう皆さん風化しちゃってるんですね。何年も経ってるから、あ、みんなもどうにか生活もできてるし、私たちはできることあんまりないんじゃないかなって。でもこの実態を訴えながら、さらにいろんな形でずっとですね、生涯自分が命ある限り、そういう私たちの支援を求めてくださる方がいる限りやっていきたいなという思いをさらに強くしましたので、東京帰ってこれからさらに頑張ってまいります。はい、
はい、本当に笑顔が素敵で元気いっぱいの吉山さんにお伺いしました。いやいや、吉山さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
本当にお話をお伺いしましたのは、東京都にお住まいの吉山恵子さんでした。吉山さん、本日ありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。